それでファミ通が、
あ、それでね漫画家になりましたって言ってもすぐに仕事ないんですよ。でもイラストとかちょこちょこそれまでやってたやつを、書いてたらその方が見入りが良くて、そこまで事務所にいたらどんだけ撮られてたのかみたいな、
フリーのイラストレーターみたいなこと
そうで原稿を書いたりイラスト書いたりしたらそれで全然食えるわってちょぼちょぼやってたら、うん、漫画がスピリッツに載ったってことで、うん、それまでイラスト書いてた竹書房が、うん、じゃあうちも漫画書いてって麻雀漫画書いて、でそれを書いたら、あ、じゃあうちに4コマ書いてってこのゲーム屋さんとして前に、うん、僕がファミコン必勝本で書いた時にゲーム大会ってのがあって、いろんなゲーム誌対抗ゲーム合戦ってのがあって、
やりましたよね、
これで僕連続優勝してたんですよ、
う
ん、
はいはい、
うん、プレイヤーとして、ゲームの、その時に、野球で戦ったのが浜村さんたちのファミ通の、そんで、なんか漫画描けるらしいじゃないかと、みそさん昔確かあったよねと
参加になってたやつだ、
で今度僕らはウィザーディーかなんかの専門の本を出すんだけど、これにちょっと4コマ書かないって言って、漫画描いたら面白いねって、だからファミ通に4コマ書かないって言って、ファミ通に4コマを書くようになったら、これ面白いねって、取材物書かないって言って、当たっちゃうから始まる、
始まった、
うん、だからそこのタイミングが違うと僕はもっと普通のストーリー漫画を、スピリッツに持ち込んでたんですけど、一色信行先生って言って当時今度、私を好きに連れてってとかの、を書いてた原作の先生が、連載を始めるよって言って、お、漫画の連載だったらってそこのところに絵を描いてギリギリのところまで行ってたんですけど、
その作画担当
と、そう作画担当として、
それはそれで売れるじゃないですか、
うん、でもねそれはダメになって流れたら、そこのやつはしばらく1年ぐらい寝かした後に、山本直樹が始めたのがありがとうですか、
ありがとうですか、原作付きでやってたのは、
そう確かやってたよね、
一色先生、一色先生のやつは僕らはみんな生きてる、
あ、僕らはみんな生きてる、
そうそうそう、ありがとう
は、ね、あれそう、僕らはみんな生きてるは同じタイトルで僕が書いてたんですよ、
あ、そうなんですか、
それは全没になっちゃったんですけどね、
全然違う人生じゃないですか、
そうそうそうあそこ行ってたらまるでまた違う普通の漫画家になってたんだけど、そこでこうアンタッチャブル行って、でここでこうゲーム漫画を描いてたことがまたちょっと違う方
向に、あれ後に映画化とかしましたよね、
しましたね、そう、これはだから僕がゲームがうまいからっていうところで目をつけてた浜村さんが引っ張ってくれたんで、ここからスタートしたんですね、
確か第1回も玉木先生の代言とかでしたっけ、なんかそんなこと書いてあった、
そうなの、
そう、あの、いや、あのちゃんとね用意してあったの、あの当時は早かったから3週前に用意したら、タマさんが落としそうだって言って、一週早いけどスタートしていいって言って
そういうことだった、
そうそう、
大言ってわけではない、
うん、あ、そうかそうか、そう
でもね大言ですよね、
マジ質、
もう大言で始まれるんだみたいな、
またしてもね、
でもやっぱあの傾向としてはストーリー漫画志望だったとかってあったんですか、
ね、ああ、いや、描きたいのは大友先生みたいな漫画描きたかったんですよ、当時ファイヤーボールとかね、ドームとかめちゃめちゃ盛り上がってたんで、
アクションっぽいやつ
ですね、でも最初にギャグで描いたから、ギャグページしか来ないしで最初にこういう細かい小回りの、ゲームで描いたからずっとゲーム漫画しか来ないし、
途中でゲームやめてます、
仕様としてはあの超異色ですよね、フルカラー4個、うん、4ページ
そう、そこから始まるって、そこからこれページも高かったんですよ、
ああそうだ、うん、原稿料が、
原稿料が、新人なのに4万5000とかもらってページあたり、
4万5000、1ページ4万5000、
うん、だからこれ1本やると16万とか入るでしょ、これを2ヶ月で30万ぐらいとか、
になるわけです
ね、そうそうそう、
やってきますね、
うん、40万弱入って、あ、十分じゃんって、で他の仕事もしてますからね、
でも初任給の2ヶ月分ぐらいですよ、
そうですね、でもこの仕様で漫画描ける人って割と少ないかなっていう俺の印象があるんですよ、
前例ないですよ、
デザイナー出身 その玉木先生とか、あとね、その芸大行くあの技術があるみそ先生じゃないとちょっとフルカラーで
このパターンで描く人はやっぱ少ないですね、
できないかな、色うまいんですよね全部見ると
扉絵みたいな部分もすごい毎回凝ってます
よね、凝ってますよね、
時間がないからあそこしか塗んないんですよ
こういう
とあとは流せばいいみたいな手の抜き方もこの時に相当ね、
なるほど、
うん、プロってのは分かんないように抜くことだと思いました、
ね、うんうんうん、うん、
レタリングもうまいしななんか今見るとそういうところで結構感心しちゃったりとかしますね、
いや、いろんなことやってたのが生きたんですね、これね。
ねえ、面白かったな、これは。
面白いもん。でも、なんか、初心に、なんか、戻るというか、あの、遠回りしながら、こう、ストーリー漫画に、
そうですね、
金作では行ってますよね。
そうですね、ストーリー漫画やってますけど、今またストーリー仕事来ないんですけど、どこからか来たらしっかりしたの書きたいとは思ってるんですよね。
そうですね、僕あの今回に向けてこうね、ザザってこうまた読んだんですけども、うん、やっぱギリギリ温泉が一番面白かったか
な。あ、そうですか。
あれがすごい一番こうドラマ性とか、うん、なんかあ映画になりそうっていう、うん、なんかちょっとそういう色気とかもあった
の。あの、そうなんですよ。映画になるって話で、ええ、普通映画の話が来ると2割くらいで考えとけと。
ええ。
という時に、あの、奥村さんが、あの、ビームの編集長が持ってきた時に、これは来るよ、8割以上だって言って。もうね、めっちゃ乗り気だから、これはあの、映画化はほぼ決定だからって言った時に、スタッフと、あの、キャストまで会って写真
撮って。すごい。
私、監督とか
監督決まってて、やったー
だ誰だ
いつみたいな、うん、だからそのうち聞かねえなーってあれって言って1年ぐらいしたらアマちゃんが始まって、でアマちゃんが同じようなシチュエーションで、
あ、テーマとしては近い
地方をちょっと活性化させる、
地方再生の話です
ね。そうそうそう、やられたー、これ被っちゃうとこれはいかんな
ー、まあやってもいいと思う。あ、俺あのなんかあの矢口監督とかにやってくれたら超面白そうな映画になるんじゃないかな。
グッドジョブだっけ？
グッドジョブとか、うん、ウォーターボーイズの。
ああ、はいはい、
はい。また別な監督さんだ
った。そうですね、うん、聞いた。その後にまた台湾あたりの日からオファーが来てっていうんで、どうすると。今のところこれを契約してるけど、もうこれから出ないかもしれないと。だったらこっち側の方が可能性があるけど、うん、どっちにしても出ないんだから同じだろう。でもね、年間を抑えてる、スズメの涙みたいな金額が入ってるから、他のこと契約しちゃいけないみたいなし、
あるある、そういうのね、あり
ます
ね。
抑えて
る。塩
漬け。塩漬けになってるやつ。
ファンタスティック4とかそうだった、う
ん。はいはい、はい。ガンムとかもそうか。
ガンムもそうか。
うん、だか深夜アニメとか、アニメじゃない、深夜ドラマとかでやればいいのになって思うんです
よね。ドラマ、そう、長尺のさ、ドラマでも生きるよな、この流れ、話面白かったから。
そうなんですよね。やっぱ、あの、こう、泣けるなと思うのは、そのなんかあのモブみたいなその主要人物がですね、なんかこう各々の力をこう駆使してこう再生に向かっていくって感じがですね、
はいはいはい、
じんわり良かったですね、
うん、あれはあのディズニー見てて気がついたんですよ。
あ、それ何ですか、
ね、うん、あのディズニーというかあのピクサーのアニメは必ず全員が弱点を持ってて、その弱点を最終的に克服するのが裏のストーリーになってるなと。キャラクターはこの弱点がそのキャラクターの魅力になってて、これが最終的に2人3人が集まることによって一人一人にそれが全体にフォローされてしまう、これ昔から物語の基本ではあるんですよね、あの勇気のないライオンだとか、
はいはいはい、
うん、みんなその重要部分のものが足りない、うん、これがみんなで協力することによって初めてそこを乗り越えていくっていうところがあるから協力の意味もあるし、うん、来た時感動が来るじゃないですか、うん、でそれぞれのストーリーにちょっと戻していく、キャラクターをそこで立てて、うん、全員がなんかもう取り返しのつかないミスをしてて、これをどうやって回収していくかってこれだなと、
うん
うんうん、
そうですね、うん、なんかねそういうなんか作り方は分かるんですけど、うん、あのギリギリ温泉はあの作戦が失敗するでしょ
う。そうですね、思いつきでやってますから、毎回。
そうそうなの。あの主人公の、みぞ、みぞたさんって、うん、あのゲームのプランナーでこうあんまりもプレッシャーで逃げちゃったって人が主人公なんだけど、うん、この人のそのプランっていうのであの作戦を立てるんだけど、これがこう頓挫してでまた作戦を練り直してまた頓挫してっていうの、うんうんうんうん、結局3回4回あたりの彼の戦略っていうのは全部失敗してる
のかな。そうですかね、
多分だ、うん、7割成功とか、うんうん、あ、いやちょっとうまくいかなかったダメだったとかそんな感じなんだけども、うん、あの物語のオチとしては最終的には病院ができたっていう。
あ、はいはいはい、
すごい、
あれ本当に病院ができたんで、それを使わせてもらったんです。
それがすごいこうメッセージとしては強くて、
うんうん、
そう思い通りにいかなくても あの結果同じところにたどり着く
可能性がある。でもあれね、読んだ人の感想、僕はあの Google じゃなくて、Amazon の読者の感想、すごいくまなく読むんですけど、その中では漫画らしく大抵のものが思ったよりうまくいきすぎるけどもっていう意見のものも多い
です。そうですか、厳しいですね。俺は割とこうそのご都合じゃない感じを感じてたんですけど、
ご都合じゃないようにないようにって展開させてるんですけどね、リアリティを持ってね、嘘くさい話だからどこまで本当っぽくするかはそうやってリアリティで詰めていくしかないんで、
はい、
でも こんな調子よくいくはずがないよ的な人の方が多いので、日本人はそういうふうに思うのかもしれないですよね。
そうなんですかね、ちょっと厳しすぎるかな、
悲観的だよ、
悲観的
だよ、
悲観的だよ。
でも今日ほろりと苦かったりとか、まあ、ネットアイドルの子が、ね、別な人と結婚しちゃったりとか、
ね、あの子はどうするんだろう途中で思ったんですけど、
そうです、ね、
ないな、この子は
あ、書いてるうちに
そうそう、からないな。
でも離婚して戻ってきました。
そうね、
なんかあるかもしれない、
そうちょっと下半身が緩いんで、
いるいる、
そういう緩いキャラに主人公を持たすなって思ったけど、でもこの子はこういう風になっちゃってるからな。
そうなんですよ、もうぜひね、ちょっとね、リスナーさん読んでほしいんですよね。すごい、うん、なんか、あ、みそ先生ってこんな作になったんだっていう、うん、ちょっと感激もしたし、うん、あんなに不良おじさん、不良のお兄さんだったのにっていう、うん。
あ、でもほら、アンタッチャブルの時から書いてるけど、なんかマリオに似たおっさんの。
ブラッキー。
ブラッキー。
はいはいはい。
ブラッキーの話はなんとなくこう、いろんな人があればよかったなっていうわけですよ。
あ、原型にはなってますかね。
そうそうそう、あの辺って、あ、こうやると受ける方向あるなみたいな。
うん、
うん、そう、僕は田舎者の悲哀的なのを書いたらすごい受けたんで、これかって、
うん、
ってなります。
そうですね、ブラッキーは あいつはあれでしたからね、そのもう仕事干された、
そうそうそう、地方からやってきてね、
俳優みたいな感じでしたからね。
そうね、
あの当時だとまだドンキーコングもあのロートル扱いだったんです
。そうそうそう、今やね、
今はもう最前線だもんね。
ですけどね、
マリオカートのレギュラーだもんな。
そう、ドンキーが出世してますよ、
ね、
もう今出すと怒られますからね、任天堂にね。
本当に失礼な話ですよね。あの吉田戦車先生のあの筋肉質の、
あ、マリオ、
マリオと、うん、あの弱くなるルイージのさ、うん、あのネタとかも本家で使ってるんだよ、
うん、あー、
スーパーマリオ RPG とかで、うん、あの使ってるのに、
ね、
そう、うん、使っちゃダメとかちょっとひどいんじゃないかなと思いますけどね。しょうがないんですかね。
でも僕は使っちゃダメってあんまり言われて、あ、言われたのはあのマリオのヒゲが陰謀になってるやつで、鼻がこう、そそり立ってるやつありましたね。あれはね、怒られて単行本の中には出なかったですね。低いな、花嫁とか言ってね。最後、あの、言葉の最後に全部チンポってつけるひどいキャラだ。
まあ、それは、それは怒られるか
な。さすがに。
さすがに怒られますかね。そうですね。あ、じゃあ、そろそろ
ね、
ちょっと、あの、皆さんの質問とか。
リスナーさんから質問来てますから、ちょっとピックアップして。
すいません、なんかいっぱい来ちゃったんですけど。
結構来てるから、ちょっと遡んないといけ
ない。
なので、あとは、
この辺からかな。はい。ドラえもんさん。みそ先生が今一番レポしてみたい面白い業界って何でしょうか。
あー、業界。あ、この間ね、髪の毛切りに行ったらね、そこの切ってた床屋の兄ちゃんが、兄ちゃんではもうおじさんなんですけど、僕は、うん、カツラ業界の長いこと言いましてねって。
カツラ業界
だそうね。ライブバックの話めっちゃ面白かったっすよ。
あ、
もう切りながらね、もうこのままずっと切ってて、そんなことになってんのみたいな。あれをね、本当は聞いて、その内部全部書いてみたいんですけど、書けないことが実は面白い。
どういうこと？
あれは書けないですね。
書けですか？
うん、あれきっとね、書くと、大変なところから怒られるんじゃないかな、金額もベースがすごいんですけど、あれね、もともととんでもない値段するんで、1個だけ作ると思うじゃないですか、あれは季節によってちょっと増減するんで、春と、あ、夏物と冬物は当然2種類、そしてこの中間もつくんで、作る人は、年間4つ、これのスペア必ず必要なんで、ない時に入れるから8、あと8個作ると1個あたりいくらなのと、あんなもんどこ、あの 何十万もするって聞いてたんで、それだと100万単位になるわけ、これをね分割で買いながら行くんだけど、これを自分でベリベリって取れるようなやつと、いろんなパターンがあって、髪の毛にクロスティングさせて取れないようにして泳いでも大丈夫なやつとか、あれどうするかっていうと、そこにある床屋さんに、特別なところで、あなたはどこに住んでますかって言うと、ここにありますっていうのを教えるようになってて、そこに行くと髪の毛を修繕しながら下の髪の毛を切って、またそれを取り付けてっていうのを、これをやるそうな、その時に長さをちょっと調整させてね、それと、旅行先に行った時どうしたらいいのかっていうと、アデランスみたいなのが電車の中で看板があると、あの看板のすぐ下にある床屋さんはアデランスを提携してるんで、
すごい、
普通の床屋じゃなくてそこ行くと直せる、
カツラステーション、
カツラステーションが全国になってるとか、このカツラは実はこういう風にやってて、実はこれから言えないんですけど、めっちゃ面白いやんかそれみたいな。だからカツラの話とその主人公の話と混ぜ合わせたら 3,4 話やったらめっちゃ面白いなと思ったんですけど、どっかで書かせてくれないかな、
そう、あ、どっかで書かせてくれないかと。
カツラなんですけど、最近なんかそのカツラ業界が落ちてるって、
そうなんですよ、もうハゲでいいって思う人たちが多くなってて、
そう、ハゲが許され、
うん、そう、
ハゲはもう許していい
んですよ、昔はね、あれ隠さなきゃいけなかったんでしょ、それがもう今やね、もういいかって、で、欧米人は割と帽子みたいに部屋に入るとベリベリって剥がすみたいな人は結構いるらしいですけど、やっぱハゲてちゃいけないっていう人たちは大変な手間暇かけてこれを変えますよ ね、昨日と今日で長さ違っちゃいけないしね、
本当本当、明らかにそうなんだけど、触れちゃいけなかったりとか、
だからあれは最初になんかどんなカツラが欲しいですかじゃなくて、いくら使えますかなんですって、月いくらによってそのコースが決まってて、それによってこう髪の毛決まってるっていうのがずっと長く来てたんだけど、それで、ハゲでいいじゃんっていう人が多くなることによって、だんだんそこが下がってくるでしょ、このパイがちっちゃくて、本当今で出なかった話が出始めますよね、この中で抱え込んでた人たちが外に出てくる、
カツラの闇が、
カツラの闇がね、そろそろ面白い話になってくるかな。でもね、あのカツラも20代の人って結婚する前の人たちはやっぱりそうしてた方が有利なんで、あとは病気で子供がはげてしまうこともある、生えてこなくなってしまったストレスとかいろんな、そういう子たちはがんもそうでね、そのための、基金とかもあって、なかなか深いものが見せられる、実にいいな、
これ今聞いただけでもめっちゃ面白いね。
髪の毛って失われていくのって本当不安になるからね。
でもいや、ありがたい世界ではありますよね。ハゲはもう許されてる
っていう。そう、もうね、それでいいじゃないかっていうのは、僕は昔からそう思ってたんだけど、やっとそれがやってきたなって、いろんなことが、こう自分の思ってる世界に近づいてきたと思って、より正直になってきて、世の中はいるな、それはネットのおかげでもあるんじゃないかと思うんですよ。
ありますね、
価値観が浸透しやすいもんね。
みんな個々で悩んでたハゲの悩みっていうのが、どんどんこう共有されてこう許されてきた、
あと黒い会社とか、こんなひどい働き方してるよって書くとこれ大変なことになったりするから、じゃあこれをやめましょうって、これやめましょうって言った言葉も書かれちゃうみたいな、そうするとみんなが最低限のリテラシーを持たなきゃいけない、こうやって上げていく社会は今よりも多少息苦しくはなるんですけども、その分だけ、そうそう、いい社会になっている気がする。
不幸な人は減ってると思う。
10年前より今の方はずっといろんなところが働きやすくなってるんじゃないかと思うんですね、それはネットの公在の方のこ
う
です
よ、そうですね、ナナのリテラシーのハゲ編でナナちゃんが、ね、ハゲ業界に、
もうハゲ散らかしてみたいなことを言う人とかね、
ハゲ散らかす、
いいですね。じゃあ次行きましょう、
はい、また、ドラえもんさんですね、
さっきもドラえもんさんです
、ね、そうです、ドラえもんさん、
少ないから同じ人は何度も書くやつですね、
はい、集中してもらってます。ファミ通の大人の仕組みに載せたクロスレビューの仕組みの回でオフレコになったような話はありませんかって、それ聞く、
ああ、
オフレコって言ってんだから、
でもあれはね、書けるところまでは全部書いたよと。
あ、そうですか、
で、あの時にこれはいい加減に書けないっていうんで、すごいきっちりもう一回取材して、もう今亡くなった飯野健二さんとかにいて、そう、それで浜村さんとやってるとこ全部テープ起こし、僕はそこまでテープ起こししてなかったんで、ライター時代はやってたけど、懐かしいと思いながら全部テープ起こし
ありましたね、飯野健二対浜村編集長、
でネーム切って書いて、これどうってお互いに見せて、でここのとこはちょっとあれだからって引いたり足したりして、はい、最終的にここだったら出せるっていう、だもうどこを切ったかなって覚えてないですけど、
ね、すごいバランス感覚でね、
ねえ、
いや書けるとこいっぱいいっぱいまでっていう、
非常にこう素晴らしいバランス感覚で描かれてますよね。
いや、あの今見るとバランスに見えるだけでね。
あ、そうですか。
ということで、
はい、
オフレコになったようなっていうよりはもう出せるものは全部出してると、う
ん、あと当時なんですか、あの新宿2丁目とか3丁目に行って、ゲイの人たちが行く映画館に行くっていう話は僕はもう今や暴走してて、あの話はまずいなと思うんですよ。
そうですね、
うん、あれはもうアウトですね、今の
ライン、今のラインだともう完全アウトですよ ね。
だからあれ、本当に出していいもんかどうかって今、ちょっと悩んでる部分は
ある。4人ぐらいで行ってましたね、中地さんと金ちゃんと、うんうんうん、
あれ怒られたんですよ、当時も。
当時でもやっぱ怒られたんですね。
うん、トイレのドアを
開けといてください。
開けといてください
でしょ。あれ、俺、実感であるんですよね。うん、あの
でも、それを怖いって書くのはまず
いですね。まずいんですよね。
う
ん、
今はね。
そう。うん、あの辺も自分の中のね、あの基準がね、壊れてましたからね。
はい、
あでも、まあ、20年も前だからごめんね、みたいな。
うん、そうですね。一つ、こう、なんかこう、あの歴史的資料として残してほしいんですよね、結論とかじゃなくて、
うんうん、未知のものに関してはね、恐れを抱くのはしょうがないんだよ。詳しくなってから今は ね、良くなったわけで、
いやそういう意味では今社会も良くなってます、うん、いろんな人がね、
そうそう、
はい、じゃあ
次、はい、これは未曽漫画で一番やばかったエピソードは何ですかって、このカットですね。
ああ、これは割と近年書いた、さっき言っていたアンタッチャブル復活編の、
復活編ですね、うんうん、5年ぐらい前、
そうですね、うん、まだ10年は経ってないと思うんですけど、その時に書いた時に浜村さんに、何がまずかったですかって、思い出したくもないですか、浜村さんが喋ってるコマなんですが、これは僕当時ね話した時にね、そういう話があったような気がしたんで、そうだね、そのやっぱ辛い話は思い出したくないよねって言って、この間会った時はいやそんなやばいことはないし、それは僕らが処理してますよっていう意味で、あのレギュレーションが変わってる感じでしたね。
当時と今では、
そうですね、だからあのあったのかもしれないけど、昔はもう今や、うん、まああったともないともみたいな、
うん、どうでもよくなったくらい感じですかね。
うん、ただまあいろんなところに行って頭下げるのは僕の仕事っていうのはこの間も言ってて、年間まだ6回から何回かあって、それは浜村が来ねえと収まんねえんだよっていうところに行くことが多いですよって、
それをもう口利きがもうヤクザの口、
そうそうそう、そしてあのもうね怒られてる瞬間っていうのは、僕が言って頭を下げた段階で終わってるんですよ、もうあの編集長レベルでみんな謝りもしてるから、最後に僕が顔を出して、いや申し訳ない一婚って言って、このごめんって言いながら継ぐで、一緒にお酒の会を用意して、そこでこうやることによって手を打ちましょうみたいなところで、やるために僕らいますから、
頼れるな、
頼れるな、
すごいな、
さすがですね。
でも怒られることいっぱいありますよね。それもまあありますよ。ただ昔は雑誌が出て、すごい怒られたけど、今雑誌が出てウェブサイトに載った時はすでにもう直ってると。
ああ。
うんうんうん。っていうことがあるんで、そんなに雑誌もすぐ消えるんでね。ウェブサイトに残るじゃないですか。
うん。
うん、
なるほど。
うん。
そうか、直せますもんね。
そうそうそう。
今だったら
昔みたいにずっと置いてることはないのでね。
はい、じゃあ次行きましょうか、
ですね、質問は志賀健太郎さん、大人の仕組みで飯野さんとの対決が強烈に記憶あります。
やっぱ飯野さんとこね、
飯野さんの、あこれ感想じゃないかな、まあでも読みますね。飯野さんのお通夜に行き、お寺をとぼとぼと後にするときに、コート姿で電話しながら歩いてくる溝先生とすれ違い、超びっくりした記憶があります。
おお、そう言ったよ、寒い日だったね。
そうだったんだ、あれご本人だったのかなって、対決の終結を垣間見た気分でしたっていうお便りが来てますね。
飯野さんこんな早く死んじゃうとは思わなかったもんな、
もう何年
びっくりでしたね、
経ちますかね、
何年前ですかね、
も
う3年4年、
3、4年ってとこ
ぐらいですかね、
あそこ子供小さかったからな、
ねえ、そうだ、イーちゃんかけずにどうしたのかね。
ああ
僕らのラジオにもレギュラーで出ていただいた、あの飯田和俊さん、
あ、
飯田
さんね、
あの方が飯野さんの掛け寸を、掛け寸ってあの放送中のゲームをですね、継、うん、ぐって言ってたんですけど、
あまあ彼もね、
なかなかね、面白
い、なかなか時間通りにいかない人、
なかなか
面白いおじさん、
ね、面白いおじさんで、ね、本当に
面白いですね、
彼は、
ね、
気さくでね、
いい人なくしたよね、死んでねえよ。
面白いな。
今京都で先生してます。
先生、あ、そうそうそう、先生やるとね、いろんなことができなくなるね。
あ、そっか、うん、先生だから
立場上、漫画家ボールは先生じゃないかと僕は思ってるんですけどね、
あ、まあ、漫画家とか今多いですからね、うん、
新聞の4コマか漫画家か、あ、先生かですね、
新聞4コマとか、ね、狙って
そう、ね、いや、あれってもう枠が決まってるでしょ、なかなか上開かないから、
ずっと
回ってこないんじゃないかなと思って、ワンチャンスあると思ってるの伊豆新聞が、
伊豆新聞
地元だ、
そう、地元でかいんです、伊豆新聞今秋龍山先生に書いてらっしゃって、そろそろかなみたいな、
すごい大御所ご退場、
そうそう、そのあたり枠が、もともと少ない枠が空いた瞬間に行くのは運だから、
これまた大言の話が、
そう、
大言、大言が、急に大言が、
急にね、だから伊豆で書けるように伊豆のネタを新聞社にちらつかせるようなものの場所でバイトで書いておく必要があるかな、
なるほど、もう始まってるんですよ、作詞、
最強のサバイバーですよね。さあどうぞ。
はい、次タリンズさん、鈴木みそ先生がハマプロに、まあ、登場すると、
あ、
や
べ、ああ
一個
動かした、何、浜村、
あ、すみません、浜村じゃないです、
みそ先生が、担当していた当時ファミ通に付録としてついておりました先生が書いたステッカーファミコンに貼ってました、
はいはい、
アンタッチャブルで書いていた調子に旅行に行った話がとても印象深く残っております、3人で撮った写真も見たいですっていうお便り、
なんだろう、調子に行ったって
どの間だろう、
わかんない、でも調子って千葉に行ったのは僕はね、テニスで行った時ぐらいしかないんじゃないかと思って、
そういう話あったかな、
テニスで、のアンタッチャブルじゃなくてもう一つの方かもしれない、大人仕組みかもしれない、うん、それで、テニス行って音切り草みたいなねところに泊まって飯はおかわりしようって米しかなくて、あとこんなしょぼいおかずでって学生のテニスらしくてこんなひどいのかっていうやつをネタにして一本書いた覚えがあって、はいはいはい、あれかな、でも3人って分かんねえな、ですかね、調子は行ってないんじゃないかな、ね、あとね、よくあるのはね、あの別の漫画家さんのやつと間違えられて、結構ね、さくら玉木先生の書いた漫画を混同していることが多いんですよ、
同じ雑誌だったり同じ時期だったから、
まあ、フォーマットも近いですからね、
そう、でなんかどっかでごっちゃになっちゃってる人が
いるので、よくいじってるしね、
そうで、いつも僕は出た頃に向こう入ってます
よ、ね、はい、じゃあ、はい、次行きましょう、
志賀健太郎さん質問です、当時連載されていた他の作家さんのパロディ漫画はご本人の許可なしだったんでしょうか。
ないです、確か遊びじゃないのって書いてた先生とか ね、
遊びなの、遊びなのっていう、
そう
これですね、
そういうのをやったら向こうもなんか喜んで僕のパロディを今度返してくれた
り、岡崎先生、
そうパロディ書きますってその先生に言ったことは一度もないですね、まあ、何をやる時でも、
ゲリラで、
そう、許可を得たらやれるもんもできないんで、時々僕に、みそさんの漫画をパロディでこれやっていいですかと、俺が許可を出しちゃいけないけど、勝手にやる分には構わない、決まってんじゃないかと
無断でやんなさいよ、
どんどん勝手に無断でやればいいんだよと思うんだけど、それは言わないようにしてますよ、大体人の絵を使って何吹き出しだけ変えてストーリーを作るなんて甘いんですけどね、本当は全部コマ切れと、構成し直しちゃえば、もう好きに使って構わないと僕は思っています。ただほら、それは俺だけじゃないから持ってるのは、出版社も同時に、著作権を一緒に持ってる場合があるので、
そうですね、まあ、ここら辺のこうフットワークの軽さも当時のファミ通の魅力でしたね、
もうゲリラ的なのもやつ
よね、遊びなのっていうすごい
批判的ですよね、
批判的、台無しですよ、
めちゃめちゃ批判的
ちょっとこう響きがすっとんきょうすぎて
、怒られてもしょうがないかなって
覚えてますね、はい、
志賀さんです、志賀健太郎さん、アシスタントのゴンス氏は今何やってるん
ですか。アシスタントじゃないです、担当
ですよね、担当ですよね、
ゴンスさんは、アシスタントじゃなくて、でもゴンちゃんっていうのがいてアシスタントだった、
は
い、
確かに、そっか、そっか、
いましたね、
いました、いました、
3通しか来なかったっていう、
アシスタントは今まで2人か3人使ったんですけど、それはゴンちゃんは初代の男の子で、ゲームとラジコンの時に散々やったんですけど、ラジコンうまい子でね、いまだにやってるらしいですよ、
すごいですね、
こんなに入ったんですよ、この後僕のアシスタント辞めた後、
コナミ、コナミ、
コナミ、だから彼はコナミのもう結構偉い人なんじゃない40代だから。
そうですか、そんなつながりがあると。
うん、びっくりした。でもコナミ入ってから一度も連絡ないですけどね。
連絡ください。
いやいやいや、いらないけど。
いらない、うん、元気にやってらっしゃると思う、うん、
それが一番です。
そう、うん、
あとは、はい、志賀さんたくさんいただいてます。マックの雑誌で連載してた X まで届け、
ああ、あれ10まで届け、
ね、10まで届け、
まだやってます。
MacOS10、
はい、
が世間から失笑くら、 MacOS10 が世間から失笑くらってる中、ユーザーとしてはまさか Mac 使いながらファミコン通信の頃のように溝先生の連載を毎回楽しみに読めたのは幸せだったです。
うん、ですって、まだやってますから、はい、まだ失笑を買いながら OS10 ですから。でも OS でも、変わって今度 MacOS になるんですよ。で、タイトル10まで届けどうすんのっていうのがあって、まだ MacOS10 のギリギリ使えてるんですけど、次の OS になるともう10届いちゃったからな。
どうなってしまうのか、うん、さあ、続いて志賀さんです。ドッターの回も良かった。2017年、ドットピクトなどドット絵を手軽に描けるスマホアプリが出現するのを見ると、
うん、
みそ先生の当時の思い出しますと、
うん、
これやりじゅん先生がゲスト
ね。そう、やりじゅんさんの、
やりじゅんさんは台東のあの
あだったのかな。
そうですね、うん、あのラスタンサーガとか、あの筋肉
っぽいっぽい絵が、
マッチョマッチョの、うん、あそこら辺はやりじゅんさんの作品だった。
あの頃って、マシン の、 あのスペックも足りなくて、だからパソコンでわざわざあのドットに書いたんですけど、今ずっと何周も回ってわざわざドット絵を描くんですよ ね、
ですね、
あの一つのドットの中に何万ピクセル入るのかみたいなぐらい今、あのとても解像度上がってるのにもかかわらず、これでわざわざドットかよってのはすごいですよね。ま
あ、当時の PC だとね、あのアンチエリアスなんかもないですよね、ほぼ。
そうですね。
ですよね。
ないですね。
だからその
描く人が工夫しないといけない。
できない、
ねうんうん。人がね、勝手にドットでアンチエリアス、
手書きでやる。
そう、手書きでやったわけですよね。
っていう感じで、うん、稼働落としとか。
やりじゅん先生、あとファミツでアメコミの特集担
当してたよね。ああ、アメコミ特集ですね、
画面もアメコミ合成ですっていう。
あったすごいくだらないダジャレ。アメコミ合成
って。これがやりたかったんじゃないかな。
あ、くだらないダジャレって。僕は昔すごいくだらない商品を毎回あの未来であの架空のものを作るってやつで、ダジャレで、ウッディポコっていうゲームがあったの
を、ありました、
ウンデイポコっていうやつにしたダジャレが、僕は今までの人生の中で一番のダジャレだ
と思
って。あれめっちゃ印象残って
る、うん。あれを超えるダジャレ俺の中で作れてない。
なんか しりとりの回でしたよね。
なんかそう、しりとりかな、
なんか、うん、ありましたね。うん、
あれはやった時にしばらく笑ったもん、自分のゲーム
が。ウンデイ
ポコって、やった
あれは引っかかるんだよ、読んでて、あの回は4ページの中であれはすっごい引っかかる。
元のゲームは可愛いゲームですよ、
うん、俺そのゲーム知らないもん、タイトルだけしか知らない。
はい、じゃあ、
続いて志賀さんです。初代担当編集だった浜さん、ぶっちゃけどうです、どういうことなんだろう、ぶっちゃけどうですって。
あ、だから最初に僕を拾ってきたところから、うん、その後もうあの8話か9話ぐらいですぐに鈴木さんに、チェンジになって、 ね、その後はまあ編集長業務にまっしぐらの後、うん、もう今や偉いさんですよね。
超偉い、
うん、あの人ぐらいしか残ってないですね今ね、
編集長の人
たちが、角川に、
ああ、はい、
うん、そうですね、でその後の2番目の鈴木さん、鈴木ドイツさんは、うん、その後、独立して小説家になってラノベ作家ですからね今ね。
すごい、
うん、
じゃあなんかドイツ軍のやつを書いてるのかな。
あ、好きみたいですよ。
ああ、
うん、
そうなん
だ。百花繚乱、繚乱とかって書いてあったの。
あ、アニメ化され
アニメ化され
てそうですよね、
すごい、さすがやな
浜村編集長、まあ、恩人という感じですね。そうですね、うん、
この間も会いましたけど、あの、業界、ゲーム業界の偉い人が集まって餃子を食うっていうのがあって、
普通
のあの王将で食うんですけど、はい、王将を貸し切りにして、そこでやってる王将の会に浜さんいて、いやどうもって言ったら、おー、みそ君久しぶりみたいな。
いい話ですね。
ほんとそこにね、あの高橋名人もいたんで、
あ、
名人、写真撮ってくださいよ。で写真撮ってパーンってやってアップロードして、アップロードしていいですかってお前したわ先に
先にして
もう したけどいいですかって言ってやったらいなかったよって みんなでゲームは1日って1時間の30人ぐらいで写真撮ってました。
さすが人当たり世界一の高橋名人、
うん、あ高橋名人すごい面白いです。あの電車乗ってる時に、やっぱりそわそわしてるのが分かるらしいですよ前に、うんうん、顔でほらもう帽子かぶっててもう、あのこう顎じゃないですか、うんうんうん
いるって。
そうそう40代ぐらいのサラリーマンがそわそわしてるって。
いや絶対そうです
よ。そうだよね。
で今のヒカキンとかが多分そう後の高橋名人みたいになるんですよね。ね、うんうん、ヒカキンだヒカキンだって。
そうそうそう。でもヒカキン今でもいい年だから、あの辺の子供たちも大きくなった頃もうじいさんでダメじゃない？
ダメ、あダメですかね。
死んでんじゃね。
まだどう YouTuber やってる可能性もありますよね、うんうん、
YouTube だってって言われて、この辺鼻からチューブ出してたからさすが生きてるまだみたいな。
はい、
続いて志賀さんです。一番燃えたのはラジコンで遊ぶ回。
わすげえ。
舞ちゃんも出てきてタミヤ RC カグランプリを指を加えて見てたガキンチョにはタミヤからタダでラジコンもらえる
美佐先生が
羨ましかった、
うん、
ピンポンパンのエンディングくらい羨ましかった。志賀さん
あれは4回ぐらい、
うん、5回やった
か5回か、
うん、4巻だったかな、
うん、そうそうそう、ね、間置いて1回やったんで
大名ラジコンでバリバリ、う
ん、この間舞ちゃんがなんかで書いてたやつにたまたまその僕の漫画が出て、漫画家さんにあげてそうやったらその中で連載を4回もやってくれまして、舞ちゃん5回やったよ。
5回やったよ。
やったよ。
そうそう羨ましかったよね、うん、ラジコンは高級ホビーですからね。
そうそうそうそう、すごいなと思う。
今でも憧れあるよラジコン。たまにトイラジコン買っちゃうもん。
あの頃僕ね憧れのラジコン全部燃え尽くしたんで、あその後ドローンが出ても買おうかなとは思わなかったんですけどね。今いいドローンいっぱい出てるでしょ。
そうですね、
あれ欲しいってちょっと思いますね。
漫画家さんだったらドローンを作画用に使うとかも今やってる
みたい
な、
ね、ああいけるかもしれない、上からの画像って難しいんで描くの。
そうですね、奥先生が、
うん、奥平さん、
あの人昔からパソコンもバリバリ使う人
です
から、
ね、ずっと使ってる
もんね。すごいんですよ奥さんは、奥さんの奥さん。
今やってる 犬屋敷とかも見開きでなんかドローンで撮った街とか、
そうだったん
ですごいよねあの犬屋敷も、
書き込みすごいですね、
本当にね。はい、
さあ次はですね志賀健太郎さん。
もう志賀健太郎さんだけじゃないですか。
めっちゃ好きなんですよ、
同じ人がね、
忙しいはずなんですけどねこの人今、
アニメーターさんでし
ょ。ああの今アニメ、3D アニメを作ってる方ですね。
昭和なんかフレンドなんだね。
いやそれではないんですよ、はい。
昭和生まれの厨房だった僕はアンタッチャブル4巻の表紙を見て、これは永山のり子ではと。
お
っぱいで。
これでおっぱいでわかんの？
思ったら本当にそうだったので、うん、自分のソムリエっぷりに末恐ろしさを感じた93年の夏でした。
これはおっぱいは見えてないから、どっちかというと手でしょうね。
ああ、
うん。手で隠してる指にはキャラクターが出るんで。
これどこまで書いてるんですか、
う
ん、この表紙。乳首も書いてくれたんですか。乳
首のとこ確か書きました。
おお、
やった。
手がこうなってるよ、ね。
そうそうです。
こうなってんだ。レゴみたいになって、
うん、あの手で握り込むようになってるから、はい、中心じゃなくて乳輪のところはなんかね、念入りに書いた覚えが。
すごいじゃん。お大臣遊びじゃないですか。
そうそうそう。すげえ面白い。
奥付けに乗ってます。
うん、そうそうそう。
あ、長山のり、
モデルさん。
うん、
真剣な面持ちで書いてますよ。若き日の
溝先生。書いてるうちにね、あの熱で乾くから割れてくるんだよね。
あ、はいはい。そっか、この辺
ちょっと割れてますね。
これも、こっちの三巻の表紙もちょっと割れ。これもいい加減適当に作ったら、そのまま写真撮っていけるな。
そうですね。
立体イラストです
。多分、このちょっと後に、デラベッピンが全裸、カラーみたいな、
あった。ボディペイント。
ボディペイント。
うん。これボディペイント用じゃなくて普通のね、
アクリルカラー、
うん、アクリルですかこれ、
多分ポスターカラーだ
と思う。ポスターカラー、
うん、
あ、それでこんなに
そう割れちゃうんだよね。
そうか、いい仕事ですね。
いい仕事、そのために
な
んか抑えてね、
モデルさん抑えて、
そうプロ
スタジオもね、
確かねこの時ね、うん、下着も映ってるシーンがあったんですけど、あもうないあこれこれ、
あ、
うん、ここのところの撮影、あの見開いたすぐのところに全部の、シーンがあるんですけど、この一番左に映ってるヒゲのおっさんがですね、撮影の前に、このモデルさんの股のとこから多少出てるこの毛をこうやって押し込むんですね。うわ
すごい現場、
これはすごいなと思いましたね。
たくさんお前がやらなくてもいい
じゃ
ない
か。
その仕事変わってほしいな。
ここで一本かけると思って、
これ、奥さん、
そう、うちの嫁が、
ああそうなの、現場
で、ああしっかり見張られてるんだ。本当だ、ポカポカ叩いて、
そういうシーンを、小芝居をしてるんですけど、分かりにくいですよね。
ですね、可愛いですね。いい写真ですね。はい、じゃあ、
はい、行きましょう。続いて志賀さんです、ふーちゃんも言ってましたが、ファミコン通信前夜編集やってた時代の話も聞きたい、あとホテルでバイトしてた時のストリッパーの娘との小さな声のメロディー話も、
あああれいい話
でありましたね。
いい話でしたね。
いい話でしたね。そうそうそうそう、
フィリピンの、
確かフィリピンなんですね、ホテルジュラクでバイトしてた時にね、
そうジュラク4、
ジュラク4、そうそうそう、あそこに来てる姉ちゃんがね、あの時のいい加減な英語で話した会話すごい楽しかったなと思
って、踊る方だったのかどうだったかは分からないみたいな、
多分踊る方だったと思うんですけど、自分たちだから言っちゃいけなかったんだろうね。
ああなるほど、ありそうな話ですね、乱暴な時代ですからね。
乱暴ですね。
はい、次も志賀さんなんですけど、今や
もういいじゃないか全部志賀さん。
はい、
今や世界の田尻
さ
んと、
あ、田尻さん漫画出てますね。
もう出てたこのビデオを後年50円で手に入れました。動く味噌先生の映像はこれ以外に商品として存在するのでしょうか。
ない
インドマンのへそとかが、
そうですね、
やってる。あ、でもあの頃あの V 何でしたっけ、渡辺さんがやってるこの動画を、
渡辺浩二さん、
渡辺浩二さんが VTR じゃなくて、なんか3文字の会社で、動画作ってましたね。そこにね、何回か出たことがあるので、どっかにあるかもしれないですけど、わかんないですね。あと昔、同じ週に 11PM とクイズデデートっての同時出たことがあって、それは面白かったな。
11PM でした
ね。11PM にね、キン肉マンファンクラブっていうのが
必要で、それがそうだったんだ。
そんなものは存在しなかったんで、キン肉マンってファンクラブがなかったんですよ、当時子供だから。ということで、それを、大学生ぐらいのサークルででっち上げて作ってくんないっていうかも仕事が来たんで、しょうがないから俺が代表として行って、その辺にいたアルバイトのゲームの子たち連れて行って、筋肉のファンクラブですってでっち上げて、でも細かいこと突っ込まれると全部ボロが出るから、俺はあの筋肉マン読んでるし本を一冊作ったから詳しいよって言って、で向こうは何かのそれと対決する話だったんですね。向こうのファンクラブはガチですから、本当こう筋肉マンが追い込まれてくると、何かちょっと火事場のクソ力ってごまかしましょうっていう、じゃあ本行きますってマジかよみたいな、ここで生放送ですよ。
無茶。
でそれが1週間かなんか2週間ぐらい前に大阪に行ってクイズでデートに、小山真美っていう当時あられちゃんの声優さんが、小山真美ファンクラブと鳥山明ファンクラブっていうのを一番最初に言った、僕がさっき言った2番目の、事務所でやってたわけですよ、だからそこのところは小山さんの話とか知ってるんだけど、ファンクラブで6なのがいないから、嘘出ろって言って
6なの
あ、そうなんですか。小山奈美ファンクラブと鳥山明保存会みたいな。
そう、保存会っていうのをやってたんです、
あれは佐久間さんがやって
た。佐久間さんじゃなくてその次のキャラメルママの方の、
あ、そっちの方で、
そっちがやって ます、
あ、キャラメルママってもしかしてその鳥山明さん、
そうそう、そっから始まった、
からあ、そ、キャラメルマンから来てるんですかね。
どうだろう。いや違う、キャラメルママはもともとあった音楽の、
あ、そうなんですか、あ、それは勘繰りすぎか、
はい、
で、まあ、なんだっけ、そこの時、加山さんのところで出たやつの放映したところと、うん、11PM がたまたま、2日とかの隙間があって出て、うん、で、こっちの方はちゃんと名前が出て、はい、加山さんと出て大阪まで行って、で、名前出た同じ顔のやつが、あの、11PM でファンクラブで出てるって、あれはおかしいみたいなのを書いてるやつがいて、
すごい、
たまたま見てるんだと、あと歩いてた時に言われたこともあって、その同級生に。お前出てたろって言って、誰が見てるか、テレビこれ。
ネットの時代でもない
の、ネットじゃないのに。
すごい情報
も。そう、テレビ恐ろしいですよ。
あ、でも、そんだけこう、濃密にテレビ見てた時代だったんですよね、
要、うんうんうん、
そう、深夜テレビだろうと。
そっかそっか。
うん、そう。で、またそれをハガキで書いてくるやつがいっぱいいたっていう。う
ん、なるほど、
うん。
すごいな、ネットって、いろんなこと書いてったんですよね、なんかね。
次はですね、堀井さんのところにいた頃のエピソードで面白い、または印象に残っているエピソードをお聞きしたいです。
あ、堀井さんのさっきは、ね、こう結構いろいろ話
しましたよね。
ええ、そう、堀井さんってすっごいいい人なんですよ。ぼんやしてニコニコして。
そうですね。
で、あの当時そのジャンプで書くまでは、ええ、あ、まあ、いろんなところで書いてる、まあ、あまたいるライターさんの一人じゃないですか、ええ、いろんなライターもやって水商売的な原稿も書いてたんですよ、
うん、
そうするとそういう、こう風俗誌に、うん、ずっと連載をして、で他のところで仕事が来てもこれ安すぎて誰にも回せないからって言って、ええ、書き続けてたんですって、
はい、
で結構有名になってからも、ええ、風俗の原稿とかを、書いてたわけですよ、
ええ、
そうするとみんなで、歩いてる時にあれどこだ、歓楽街の、ところ行くと堀井さんが行くと、あ、堀井先生お店の兄ちゃんが
もうおなじみなんだ、
そうそうそう、またよろしくよという話、エピソードはいい話ですね。
いい話だ、
風俗ライター
そう、もう十分なのにって、でもそこで、スパンって切れない堀井さんってすごいなって、
優しいか、まあ、うん、本当に好きでやってたかど
うか、いやいや、あんまり好きじゃなかったんじゃないかなでもまたね、独特のおかしみのある文章だったんです、昔のライターの時から、
うん、
すごい面白いなと思って、ドラクエになった時にあの文章の切れって、他の人になんかできないじゃないですか、あの短さで。
そうなんですよね、
あれ堀井節なんですよ、全部。
ドラクエのテキストの巧みさって、うん、年取らないと分かんないよね、
あれが英語になった時に全然ダメなの、きっと堀井さんの雰囲気がなくなっちゃうからです
ね。あ、
それでドラゴンウォリアーは、うん、あ、向こうで大こけしたんじゃないかと、
ね、うん、何なんですかね、あの魅力とかね、
うん、そう、あれすっごい文章力なんですよね、うん、一時期本気で あれに直木賞をあげるって話があったらしいじゃないですか。
そうそうそうそう、
うん、ドラクエ1か2の時に、ここで吸ったもんだって、ゲームは文学かって言って、でそれが認められたら取れてたのに、で通さなかったんですけど、あれは渡してたら面白いことになったのにな
と、ね、面白かったと思うなと
思いますけどね。
自由さがね、
ドラクエがドラクエらしいのは堀井さんのテキストっていうのは、なんか分かりますね、
分かるね、
うん、
もうね、後ろ側に堀井さんが笑ってるのが分かるような、ね、そういう文章ですよね。
あ、
うまいな。でも死んでしまうとは何事だってもすごい
おその
あれ最初笑った
の、あの変異な文章で、うん、このおかしみってすごいですよね。
もっと死んでしまうとは情けないのか、なるほどね
どういう世界観なの、
ほいみとか変ですもんね、単語がね。
でも、今もそう思ってるんでしょうけど、スクエニからしたらやっぱりちょっと不健全な状態ではありますけどね。その堀井さんの力とか鳥山明さんの力とか、そういったものでこう支えられてる会社っていうのは
恐ろしい。会社を支えるのはおかしいんでしょうけども、でもそれがクリエイターってのはやっぱ個人の力ですからね。
そうですよね、うん、
みんなで100人集めて100人月で何か作れって言ったところで、やっぱ個人の能力をいかに発揮するかしかないじゃないですか、
うん、ないんですよ、
う
ん、
漫画家も100人はランダムで集めたからいい本になるわけじゃないです
よ。ないです、
うん、しょうがないですね、その
辺は。そうですね、うん、はい、
続いていきますね。お便りが来てます、ホリキングさん、
はい、
この機会
に、
いや違います、違います、まさかペンネームで
この機会に作品を Kindle で購入しました。
やった、
とても楽しく通勤時に読んでいます。物理の本は初耳でした。 科学の本は高校時代就活生の頃お世話になり、鈴木先生の引き出しの多さ、真面目な部分とギャグのバランス、楽しく読ませていただきました。
はい、
収録済みだと思うのですが、質問としては作品の完結のさせ方、打ち切りの話もあると思いますが、うん、各作品綺麗に執着させられる構成力について知りたいですと、うん、結構真面目な、
うん、終わりは難しいよね、うん、やっぱりね、余韻を出すためには、うん、お話が終わった後に何か残さなきゃいけなくて、はいはい、そのためにかかるページ数って、そこそこ必要で、でも話を終わらすためにはやっぱそこまでにかかるわけですよ。でも打ち切りってそんな余裕ないまま、うん、あと2回で終わらしてっていうと、40ページでこの話をここで収束させて、最後の話こうすると余韻に何ページみたいな、そういうところで切っていくんだけど、やっぱ足りないんですよ。足りない部分は何度も何度もコマを細かく割ってそこに詰め込んでいくわけですね。なんとかなるのはもともとちっちゃいコマでやってたからで、
うん、そうすると出身があんたってことですからね。
そうすると漫画の一番最後の方って僕は分かんないようにコマを小さくして無理やり話を詰め込んでます。
そうですよね。な、うん、7のリテラシーが打ち切りだったと、
はいはい、あれもっと次の話考えてたのに、ゲゲ
ゲゲ、そうですよね、もうちょっとこう膨らむ余地があったのに、ね、もったいないなと思って、うん、
しょうがないですね、紙の本が売れないとすぐなくなっちゃうんですよ。
そうなんですね、
うん、ノートとかで、
ね
ね、ね
うん、あのノートで半分っていうのは、うん、前にそんな話もあったんですよ、
うんう
ん、で僕 の、 あの、まだ出てないんですけど、内定ゲームっていう、
去年
書いた新作なんですけど、これは半分ネット会社が持って半分は、クラウドファンディングでっていう、そういうふうに分散させて、原稿料ってやっぱりね、他の業態の人から見ると高いらしいんですね。僕らとしてはもう十分こんな値段でっていう、1ページあたりじゃあいくらで書くのが望ましいのって、コミポみたいなところがどんどん安くなってますけど、商売としてやるためにやっぱり、うん、最低1万は必要だろうし、僕は2万ぐらいないと厳しいと思ってます。ページあたり、あと200ページ書くために400万いるわけですよ、
はい、
うん、それと単行本の売り上げが150万として550万をページあたり割ったのを電子でじゃあ何部いったらいいのかみたいな計算をすると結構いかなきゃいけないので、
うん、
なかなか失敗しても大変ですよね。
そうですね、うん、コンポはやっぱ安いんですね。
安いです、はあ、すっごい安いらしいです
すごい安いらしいです
聞こえてますよ、大丈夫です、うん、
あ、聞こえちゃった。
聞こえます
しいな
マイクの近くで喋ったら
バラしてダメ
だ。表紙のお金出ないらしいですよひどい
ひどい
足元見られますからね。
そうそうそう、今だからね、載せたい人たちが多くていくらでもいいですっていう人と、そのプロは一緒に書かなきゃいけないですよね、
ああ、それは難しい、
難しいですね、うん、あの7のリテラシーの最初の方漫画編として、
はいはい、
こうまあ、みそ先生がこう講演でお話しされた内容を漫画で描かれてるんですけども、やっぱこう実力あるなしに関わらずこう底辺の方でこう戦わなきゃいけない部分って あったじゃないですか、あの
まあ、ああ グラフの売れない漫画家さんが多いって話ですよね。
そうですよね。
それはしょうがないですよね。雑誌も売れないしね。うん、漫画家が書いて面白いか面白くないかはこれ蓋開けてみないと分かんないからね。
分からないですからね、うん。俺は面白いと思ってるんですけど売れない。
みんな面白いと思ってるんですよ。
そうなんですよ、つまんないものを出してる人は一人もいないはずなんですけど。
でもまあ売れるか売れないかさね、いろんな 分岐しますし ね、
そうです
ね、どのくらいのファンを捕まえてられるかっていうのも大変ですよね。絵柄が好きだからとかね、うん、絵柄も時代によってどんどん変わる
し、変わりますからね、
そういえばなんか水先生ツイッターで言ってましたけど FF11 の
それもまた黒い歴史の一つですよね、僕はあれ書ききれなかったんですけど、はあ、FF の仕事来た時これはいい仕事だなって、うん、FF11 は MMO と言われるネットの中に全部入ってやる完璧なあの、人間が入ってみんなでやる走りですね。
そうです、うん、まだあのサービス終わってないですからね、
11終わってないですか。
終わってないです。
ああそう、みんな14とかに移ったんじゃないの。移ってない、
まだ並行してやってて、うん、まだ
子さんはあそこ続けてる人本当長いですよね。
長いです、もう 10年以上、
そうそう、 で、あれの一番最初始めた時に、これからまだやるっていうテストプレイの状態の時に、うんうん、一緒に入って、その時も、無料の頃かな、たくさんの人がいて、そのランダムでいる時すっげえ面白かったんですよ、はい、これがこれからの時代のゲームだと、
うんうん、
で、これの漫画描くのは最高だと、
うんうん、
で中に入ってでゲームやってすげえ面白かったって言って、これはこんな面白いことになってて、これでいくとこの本は絶対すごく売れますから、あとこれの10万は硬いですと、うん、1400に10万で1000万円いきますよって言って、うん、いやこれで
豪快に調子がいい
よ、こうしたら MMO ってものすごい時間をゲームに費やさなきゃ値段が出ないことがその後で分かるわけですよ。僕ちょうどうちの子供が3歳とかで手がかかるわけですよ、ちょっと見ててとか、下の子がもうそろそろ生まれそうとか、だってその時にゲームをずっとやってるわけにいかないんですよ。部屋でこうやって MMO やってチャットしながらやってると、お父ちゃんって入ってくるわけですね、ご飯だよとかね、ほんとちょっと見ててって、
そう
他の仕事もやりながら、MMO にじゃあどれだけ時間かけてられるのかって言って、じゃあごめんねちょっと抜けるからって言って、パーティーの途中で抜けるとひどいじゃないですか、男女の途中で。
それはひどいですね、
うん、だから本当はごめんちょっと行けないわ、近いとこしかって言って、行ってるうちに、その頃面白かったメンバーはすごい面白いやつらがいて、でいつもこのメンツと行ってたんですよ、本当は俺は黒魔同士だから、ちょっとまた俺は今から座るぜみたいな、で近くでうんこしてるように座ってると、周りが戦ってドラドラって言うと、先生どうぞみたいな、もう来たぜってザッて来て、じゃあまたうんこするかみたいな、こんなのばっか書いてて、結構ゲラゲラ笑った連中がレベルが上がって一緒に行けなくなるわけです、もう連れててくれないんですよ。また別の人とやるんだけど、それまでソロプレイで、ソロの黒魔導士って本当辛いんですよ、
すぐ死んじゃいそう。
そう、それでこう知らない人とちょろっと言っても、あの、まあ、みんなやってる時間が長いから、ちょっと仲良くなると気がつくとレベルが4つ5つ離れてるわけですよ、ダメだって、そのうちこうね、もう毎回ねログインするのもめんどくさくなって、ログインしないとネタがないから、ごめん漫画書けねえわみたいな、
そう
な
ん
だ、ギブアップだ、
そう、
あ、そうな
んだ、ごめんって言って、あのこれマシン返すって、
辛いね、
辛いな、
うん、超面白かったんですけど、あそこでダーッて入ってたら、あの人たちはみんな買ってくれたから、これで家が建ったのにっていう、うん、
そうですね、そのつかみは OK だったんですからね、
う
ん、
そう、すごい受けたの、また1回、うん、途中で自負で向こうも盛り上がっちゃって、うん、それをあの変換する人たちが、この漫画ここでちょっと動かしちゃっていいですか、
すごい、ノリノリだな、
じゃあこのみそ先生の持ってる剣は振られるってことでみたいな、後ろの方でこんななって動いてて、当時として画期的な漫画ですよ、光ったりね、動いたりして、
でもそこまで乗ってたやつが頓挫っていうのは辛かったですね、
そうですね、ねって、申し訳ございません、
まあ、時間がね24時間しかないですからね、
うん、そうなんだよね、
今だったら MMO できるのにみたいな、その後、去年一昨年ぐらいすごい暇だった時に、半年ぐらいずっとなんだっけ、ブロック組んでくるやつ、
ブロック組んで
くる、マインクラフト、
マインクラフト、 あれずーっとマインクラフトやつ、マインクラフト俺ぐらいやってる漫画が他にいないなぐらい、そしたら今ゼルダがちょっとマインクラフトですね、
う
ん、あれね、
そうですね、
うん、ああよく分かんないパクってきてんなって、うん、この間ドラクエビルダーズは分かるようにパクってましたけど、
そうですね
もうどっから見てもマインクラフトですよね、
超、超マインクラフト、もうジャンルになってきてますね、
うん、そうそう、怒られないのかあんまそっくりでっていう、でもちゃんと、ね、あのニュアンスがドラクエだったのが素晴らしいんですけどね、
うんうんうんうん、
でもあのドラクエだけど堀井雄二節ではないんですよね、
ああテキストが違うんだ、難しい、うん、
確かにあの辺のこう、お使い感の感じはドラクエっぽかったですけど、うん、キャラクターもね、
堀井雄二感みたいなのもどんどんなくなっていく
わけですね、もうないですね、
セ
ブンが最後じゃないかと僕は思ってるんですけどね、エイト途中でできなかったし、
うん
うん、ドラクエはもういいかなって思ってますよ、うん、僕の中ではね、
多分エイトあたりからその移行期になって
る、そうそう、だって今のディレクターさんが堀井さんの下についてが、それが8ぐらいだ、
そういうことだね、
セブンまではねちゃんとね堀井さんなんですよ、すげえと、
まあでもセブンの頃はもうどんどん髪おぐしが
おぐしはでもいくらでも今やいいカツラがある 話
そうそうそう教えて教えていかないと、
うん、もうでも堀井さんレベルだと城が、あ、そう、堀井さんが一番当たった時って、ええ、あのお金の使い道がないわけですよね、
はい、
何でも買えるけど、うん、別に何を買うかって時に城が出たんですって、ヨーロッパで
城、
お城、
お城、
うん、お城があのドーンって城1個で1億円で買えるって、ね、うん、1億ぐらいだったらへでもないんですよ、
そうですね、
堀さんだよね、
はい、で
城買うかって経費で
いいな、ドラクエ製作者が城、
それはすごいから、ぜひ城買ってほしかったんだよね、
いいな、
日本でイギリスの城を買って移築した人いたよね、
あ、いたかな、
福島県に、
ああ、移築したんだ、
移築したんですって、
すごいな、
なんかね、ブリティッシュヒルズっていうテーマパーク的な施設があって、それはイギリスの城を、石造りの城を移築したんだってよ、
うんう
ん、そんな感じで
思い出し、城で思い出した、昔仕事した人が、あの友人さん、
友人
さん、あのエロ漫画
の、漫画家の、
漫画家の、
はいはい、遊ぶ人の、
そう、はい、そうです、遊ぶ人と書いて友人、うん、あの方のこうなんか IP を使ったものを作るために、うん、家に行ったらしいんですよ、
うんうん、
そしたら中がもうすごいこう王様の部屋みたいな、
来たいいな、
王の椅子と王妃の椅子があって、
すごいな、生まれ変わったらそこに行きましたみたいな、
そうそうそう、赤い絨毯が引いてあってドラクエの世界でしたよって言ってたのを今唐突に思い出しました、
ね、あ、すごいね、
堀井さん買ってたらマジ、ね、作った人がそれになるっていう、
じゃあユージさんはそこでこうやって待ってるんですか、
そうだったらしいですよ、
行くと手土産持たせてくれたら何
事になるか、宝箱を開けなさいとか言われるんじゃないかって、
あ、いいな、そこで一回抜きなさいとか
抜きなさいいやー、いい話だなと思って、分かりやすい成金の話だなと思って、
うん、
ね、じゃあそろそろ最後の質問になりますね、
はい、まだありますか、
志賀健太郎さんです、
また
どの回か忘れましたが、ゲーム博物館が吉原にあって、
吉原ね、
渋谷陽一さん、
後年引っ越した時にお店を散々探したけれど見つから
ない、すぐ潰れたんじゃないかな、
うん、あれ経営してたのってどなたでしたっけというお便りなんですけど、
そう、渋谷さん
じゃない
です
か、
そうですね、
そうですね、
ハイローラー、
ハイローラー、
うん、そっちのね、同じ渋谷陽一でも音楽じゃない、
ロッキンオンじゃない方のっていう、うんうん、
そう、あそこはでもね、うん、本当にそばでしたけどね、うん、あっという間に潰れたはずですよ、
そっか、
うん、
まあでも今ちょっとそれに似たニュアンスの夏芸ミュージアムとか、
あ、ありますよね、
あとは帝も、うん、似たテイストがあって、
う、ね、うん、あの辺のこうなんですか、レトロ系って一定の需要がありますよね、
う
ん、未だにこう昔のファミコン出すとドカンと売れるとか、うん、あの今一番新しいのに古いやつをわざわざ移植して、
あ、やってますね、
さっきのドットに近いですけど、うん、
ええ、
うん、あれをこうエミュレーションして動かすの結構大変だって言いますよね、
そうですね、
うん、今のマシンのソフトも速いから当時のやつを見るとカーッてなんで高速で動いちゃうのどうやって遅くさせるかとか、変な技術がいっぱいあるって言って、
でも渋谷さんはそういう意味では早すぎた、
そうですね、早すぎたですね、
ゲーム、その基盤を文化として捉えるってと、うん、ほぼ初だったんですよね、
もう残ってない基盤も多いですし、すごいのはあの基盤を映すためのモニターが今のモニターって映せないじゃないですか、当時のモニターでなきゃいけなくて、実はモニター保存しておく必要があったっていう、
そっか、
すげえな、だからどっかで変換かけなきゃいけないんですけど、うん、それを作っちゃえばいいんですけど、うん、映せないって新しいなって、
なかなか気づけないよね、
まあ、そんなあのアーカイブにするっていう発想がないから、
うんうんうん、
もうサルベージできないものとかもあるんでしょうね、
そう、ソフトウェア的に作れないものが、うん、ハードでしかないものがありますよね、
うん、
これはきついだろうな、
そうですね、うん、売れない基板とかロム回収して焼き直すとかあるもんね、
うん、
アンタッチャブルでも基板の話の
回ありましたね、そうそうそう、それでも昔の機械とかあの歯車とかを作ってるゲームみたいなのも、うん、あの今動かすのが難しくなってるじゃないですか、ピンボールも難しいんですよね、
はいはいはい、
うん、機械をそのまま移植したりとかあのメンテナンスするの、
あ、そうだね、
うん、だから昔のものをやろうとするとなかなか大変っていうのはあります、うん、だからこの紙とかももう黄ばんじゃってるんで、僕はこのアンタッチャブルとかを紙からスキャンして一回やるときに、うん、じゃあどのくらいフィルターをかけて色を調整するか、
うん、そうだ、
オリジナルもの 一回一回読ますのすごい大変なんで、もうこれは単行本から取った方がいいやっていう形でやってますけど、じゃあどこまでがオリジナルで当時のところまで寄せられるかなとか、まあ、どうでもいいのかなっていう
今ちょうど3巻4巻のね作業中です
もんね。マイページマイページこんな手で動かしてももうちょっとは効率よくできないかなと思うんですけど ね、
そうですね、うん、いや
あと面白いのは初期の頃って、はい、僕はアンタッチャブルじゃなくて大人の仕組みの2巻から Mac で書くようになって、はい、デジタル入稿してるんですけど、その頃のデータってちっちゃいんですよ。
ああ、
うん、画素数が、
そう画素数が一番最初はあの今でも 600dpi っていう画素数で、うん、白黒は書いててカラーもそうなんですけど、当時カラーは350でいいやって言われて、うん、その頃のカラー白黒は120でいいって言われて、はいはい、でそれで書いたらジャギってんですよ、うんうんうん、ジャギャギャギャギャギャギャファイルを小さくするためにこんな圧縮させて、だから今拡大したところでその線はもう
ガミガミ
ダメなんです
ね、スカゴンなんだ
よ、ね、そうそうやってあの大昔にデジカメが最初に出た頃って、みんなこれで一生懸命撮影したのに今拡大するとクソだけど、
そうなんですよね、
当時映るんですとかで撮ってた写真は今拡大しても綺麗じゃないですか、だからアナログは最後になんとかなるのにデジタルの初期のものって全部クソになってくるんですよ、だから案外早ければいいもんじゃないなっていうのは思いますね。だから初期のゲームとかも、うん、そのチップとか入れててそれを再現するのが大変だっていうのを聞くにつれ、
あのさっきちょっと話出ましたけど、うん、あの山本直樹さんとかってあのずっと古いあのアプリケーションであのアンチエリアスなしで漫画を描いて、
産業環境がね、
そうですね、1ドットの線ですね、
あれ逆に強いっていうことになりますよね。
うん、どうなのか、ずっとね、だから彼はクワドラオのマシンを生かしてて、まあ OS10 になった時もずっと OS9 をいつまで使えるかって言いながら、ビビりながら古いマシンをメンテナンスしてバックアップ用に1台取っといたんですよ。でもそれも古くなってきてどうしようって言ったら、今の MacOS に 9.2 をエミュレーションできるようになって、でそれをあの息子がね、理系の大学出て、そういう方向に行ったんで息子に頼んだら、やってくれたんでって言って、今 OS10 の中に 9.2 をエミュレーションして、その中で、あの昔のなんとかってソフトを走らせて、
フォトショーでもないんですよね、
フォトショーじゃない、
Mac 専用のなんか、
そう Mac 専用のね、ドローとね、あれの中間なんですよ、でだから全部ドットがドットでしかつながってないっていうワンドットの、でもこれでいいんだって言って、それで書いたものを昔から、プリントアウトして入稿してたんですね、
うん、データじゃないんです
ね、今もでもプリントアウト多少こう太るでしょ、それで、あとにじみを味として出した、
あれデータ入稿でそのままだとさすがにきつい、
ちょっと厳しいのかな、いや厳しくはないと思いますよ、フォトショップで変換すればいいから、
山本先生のイメージ的にはプリントアウトしたのが完成形っていう、
ね、な感じですね、そう山本さんは仲良くて毎週テニスやってるんで、よくそんな話をしてるんですけど、いまだに僕は 9.2 靴だからすげえな、
独特すぎて追随者がいないっていう、
いやあれを使って多分開発した人ももう使ってなくて、世界で一人しか使ってないです
でももうそれが作風に直結しちゃってるっていうのが、あの人もすごいと思いますからね、
そうだね、
すごいですよ、
いや面白いな、
なかなかとありがとうございます、
あ
いや本当になんか初めて聞く話とか、ね、これ相当リスナーさんも楽しかったんじゃないですかね、
有料にして出したい、
そうしますか
いつも通りでや
る、そうだ無料なんですよ、僕たちは、楽しかったです、
いやいやすごい懐かしかったです、この辺の話あんましないんでね、
そうです
ね、最近はねやっぱり電車の話が多いでしょうし、
そう、それからしか知らない人の方が多いから、
あなるほど、そっか、
うん、
本当はねアンタッチャブルの一巻ごとに、ね、裏話全部掘り下げたかった、
あそれをね全部くっつけたやつを電子化しようと思ったんだけどそれ今だって逆に危ない、やばいんで、
ですよね、
書き足さないようにして、これは当時のままですいませんっていう、そっちの方がいいかな
って、はっきり言ってね、それはねもう岩のが花みたいな、ところがあるから、
それ全部ね、着手つけて、あのページをクリックするとこれが今ですって言って、動的コンテンツにしようと思ったら、これは
オーディオコメンタリーみたいなやつですよね、
やめましょう、
イベントでさスライドショーで出してやるとかさできたらいいと
いや、お前本当に言うだけは言うよな、本当に。
そう、まあね、俺は言うよ。
出来もしないことを。
そんなところでね、内輪で揉めてもしょうがない。
すいません。ということで、
はい、ということでどうもありがとうございました。
ありがとうございました。なんか告知とかあったりしますか？
ない。
はい。そうですね。じゃあアンタッチャブルの続刊お楽しみください。
お楽しみください。
そうですね。じゃあ、はい、終わります。
はい、どうも。
サメ島でした。
筆川でした。
みそでした。
バイナラッピー。
バイナラッピー。今後もやってますよ、その国すら助けます。世の中のために使うのね。社会がなければ。